様々な問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。ミップーです。はい、というわけで先週に引き続きミップー王国です。いやね、先週とね同じこと言っちゃうけど、全国1億人のミップーのファンの方、なんと30分間濃密にミップーだけだよ。もうね、全部ミップーだよ。室長もミップーだよ、もちろん。もうあの皆さん、ミップー尽くしをねしっかり味わってってくださいね。そんなミップー尽くしの今回のご予約は、前半ミップーの持ちコーナー、久々に帰ってきましたミップーの子育てうんちく教室と、後半がここが素敵だよ名古屋人です。というわけで本日7月11日、はい、7月11日が何の日かっていうことをちょっとオープニングでお話ししていきたいと思います。7月11日何の日かっていうのを調べてみたら、結構いろいろありまして、セブンイレブンの日、うん、これあ、なるほどねって思いましたよね。それは7月11日はセブンイレブンの日だって。セブンイレブンってあれですよね、もともと7時から11時まで長い営業時間で空いているお店っていうことで始まって、でも今コンビニっていうと24時間営業ですからね、すごいよね、びっくりしちゃう。これファニーボイスルーム初めの方を第 1回とか聞いたことある人は覚えてるかどうかわかんないですけど、私とマリーさんでコンビニ対決っていうコーナーをしたことがあって、まあミップはあれだったんですけどね、ミニストップなんですけどね、一番好きなのはミニストップいいよ。でも今日は7月11日だからセブンイレブンもいいよね。はい、あと他にも毎月11日、麺の日。これ多分ね、長い縦棒が2本だから麺なんだと思います。そんなこと言ったら毎月11日ポッキーの日だよね。あ、じゃあポッキーと麺の日にしようか。皆さん麺食べてますか？ちなみにミップはすごい勢いでそうめん食べてます。そうめんの薬味は一体何が一番美味しいのかっていうのを最近すごくやってて、あ、結局ね梅干しに戻ってきたかな。ほぐし梅干しとあと生姜かな。なんか細切りにしたきゅうりとか結構いろんな派閥がありますよね。あとごまも美味しかった。7月11日他には、7月1日から7月31日までということで夏の省エネキャンペーンとかもやってますね。結構いろいろあるな。皆さん夏ですけど冷房は何度に設定していますか？ミップーの家は平気で19度とかになってます。省エネ、地球のこと考えよう。考えてるけど暑いのには勝てないねん。でもミップーそんなに家にいないから多分大丈夫だと思う。はい、そんな感じで本日の放送最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。
保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。わ
ーじゃん。はい、一人だとさ、このさ、わーもさ、こうわーってさ、あれ BGM で効果音で入れればいい？それは寂しいじゃん。で、いなくなって初めてわかるありがたみ。というわけでミップーの子育てうんちく教室です。まあミップーの持ちコーナーでファ ニーボイスルームが始まって以来ずっとミップはこのコーナーをやってきているわけですが、ミップの出席率の悪さのせいでお久しぶりですね。まあお久しぶりですけど、可愛くね、こうコーナー定型文の雰囲気を保ちながら可愛くかつ社会派に世間にツッコミを入れる、力強くツッコミを入れていきたいと思います。前回日本死ねっていうのをご紹介したと思うんですけど、前回放送の時はすっごいホットな話題でしたが、もう最近ニュースでは見なくなりましたよね。世間の移り変わりは激しい。あのブログはすごい騒がれて、保育士の職場環境が充実するんじゃないかって結構いろんな人が期待してたから、まああのブログの話題が炎上しなくなったとしても、こう保育士問題に関しては足を止めないでほしいよね。ちなみに保育士がどういう感じに職場環境が悪いのかっていうことをたまに人に聞かれるんですけど、こう子供と過ごしてて癒されるんじゃないの、楽しいんじゃないのみたいな、それはお給料は少ないかもしれないけどみたいな、お給料が少ないから嫌なのとか聞かれることがあるので、ちょっとその辺もご紹介していきたいと思います。まあまず保育士が職場環境があんまり良くないっていう話ですけど、まあ良くはないんじゃないかな。どのお仕事にも辛いところはあると思うんですよ。例えば飲食とかアパレルとかも結構辛い職場だって言いますよね。で、教育関係も全体的に辛いって言います。だから保育士が特別悪いかどうかっていうのは、他の職種を私はやってきたわけではないのではっきりとは言えないですけど、でも保育士が辛い職種だっていうのは確実で、どんな風に辛いかっていうと、こうなんて言うんですかね、閉鎖社会なんですよね、結構保育所っていうのは。で、なんだろう、こうお仕事への考え方が昔気質、根性論、頑張ればできるみたいな、最近ちょっと変わってきたんですけど、ミップが保育士のバイトを始めた頃なんて、熱があっても張ってでも来いとかいう、まあ会社でも言いますけどね。でも保育士ってデスクワークじゃないんですよ。肉体労働なわけで、でこう子供一人一人の安全に目を配らなきゃいけないお仕事なので、あんまり体調不良でどうなんだろうね。まあね、あんまりポンポンお仕事休んじゃうのは良くないっていうのはどこの職種も一緒かもしれないけど、それでそのあと持ち帰りの仕事がすっごく多かったんですよ。保育園にお子さん預けてるお母さん方だったらわかるかもしれないんですけど、例えば教室の壁に貼ってある壁面とか、ああいうのよく見ると全部手作りなんですね。子供の、体操服をかけるところとかあって、全部名前とかシールとか、あとその子供のマークがついてたりとか、下手したらおむつ置き場のカゴなんかも、あれ手作りじゃん、なんでビニールテープで区切ってあるのみたいな、なんていうか、こう考え方的に手作りで子供のために手をかけることが美徳とされているという、いやいいことなんだけどね。でもミップすごい正直に言うと、結構いろんな職場を見てきたんですけど、保育士が笑顔で元気でお仕事楽しいって思ってる保育園が 一番子供にも良かった保育園だと思うんですね。そういうこと考え始めると、保育士が社会奉仕のために、子供のために身を削って頑張るっていうのは決していい保育環境ではないと思ってます。だから保育士が寝る時間を子供のために削って頑張ってるのは素晴らしいことなのかもしれないですけど、でもできたらやっぱり保育士も8時間睡眠をとって、持ち帰りの仕事を、ちょっとはあってもいいけど少なくして、で自分の時間っていうのもきちんと持って、精神的なゆとりを持って、充実した精神で子供に形だけじゃなくてしっかりした笑顔で接することがいい保育だと思うんだけどね。こんな若造密封みたい、若造保育士としては若造あんまり言うのもあれなんですけど、まあだからそういう精神論みたいなのが結構大きいので、なかなか睡眠時間削ったりとかで、行事前結構行事多いじゃないですか、展覧会、作品会、学芸会、ああいうの全部保育士が衣装とか手作りしてますよね、結構な保育園では。ああなるとまた寝る時間削って、難しい。それで普通の会社みたいに頑張れが頑張るだけ昇給していくっていうんだったら、ちょっとなんか頑張れるのかもしれないんですけど、保育士ってあんまり昇給しないんですよ。なぜなら保育士に部長とか係長とか、こうなんか上に登っていく階級制度はないから。この辺もね、辛いんだよね。なんか何年もやってベテランになって頑張ってきて、でそれが認められて責任ある仕事が来るようになっても、お給料的には3万円ぐらいしか変わらないみたいな、森林の人とみたいなのがまかり通っちゃうから、こう長く勤めてると何のために頑張ってるんだろうっていう風になっちゃう人はよく見ました。やだ暗い。もう可愛いコーナーにしようって言ったのに、すぐ暗い話になっちゃう。まあね、あと保育士が子供といっぱい遊べて楽しそうっていうのは、あれは嘘だよ。子供の時間っていうのは一応あるんですけど、保育士って結構書類仕事も多いし、子供の衣装を作ったりとか、壁の壁面作ったりとか、連絡帳書いたりとか、そういうの業務時間内にやりたいんだったら子供と遊んでられません。ただし子供は見てます。要は子供が怪我しないようによく見てるみたいな。でもちろん子供の発育のためには、こう一緒に遊ぶことも大切なので、触れ合ったりっていうのもしますけど、そうね、だから皆さんが思ってるよりは子供との触れ合いの時間は少ないと思います。こう教育学部とかで教師をやってた人はわかると思うんですけど、保育士もね、ちゃんとね、指導要項とかがあってね、こう子供の発育のどの分野を成長させるためにこういう活動をするみたいな教育計画書みたいなのを作って、それに沿って分単位で進めていったりしていったりするので、もうそうなると子供との触れ合いじゃないよね。やばい、意外と子供がハサミ使えなかった、どうしよう、これじゃあ今日の予定終わらないなみたいなのとかよくあります。幼稚園の子供が工作する時間とかあるじゃないですか。ああいうのとか結構前準備保育士頑張ってて、それでよしやるぞって言って頑張って、でも失敗しちゃったみたいなこともちょこちょこありますし、まあ失敗してもね、臨機応変にカバーしていけばいいんですけど、だからそうだから案外遊ばないよね。 まあそんなこんなでいろんな職業がいろんな風に大変だとは思うんですけど、日本死ななくてもいいけど保育士の業界がちょっとでも良くなるといいですね。はい、以上ミップンの子育てうんちく教室でした。